山正雄作雷の授け物一。昔、尾張の国に一人のお百姓がありました。ある暑い夏の日に、お百姓は田の水を見に回っていますと、急にそこらが暗くなって、真っ黒な雲が出てきました。するうち雲の中からピカリピカリ稲妻が走り出して、激しい雷がゴロゴロ鳴り出しました。やがてひどい大夕立になりました。お百姓はくわばらくわばらと唱えながら頭を抱えて一本の大きな木の下に逃げ込んで夕立の通り過ぎるのを待っていました。すると間もなくガラガラッと天も地も一緒に崩れ落ちたかと思うような凄まじい音がしました。お百姓は思わず耳を押さえて地の上に突っ伏しました。しばらくしてこわごわ起き上がってみますと、つい五六軒先に大きな光物が転げていました。お百姓は不思議に思ってそっとそばに寄ってみますと、それは奇妙な顔をして髪の毛の逆立った体の真っ赤な子供のような形のものでした。これは雷があんまり調子に乗って雲の上を駆け回る拍子に足を踏み外して地の上に落ちて目を回したのでした。お百姓は、ははあ、なるほど。これが話に聞いた雷かな。なんだ、こんなちっぽけな子供みたいなものなのか。と思いながら、半分は気味が悪いので、いきなりくわを振り上げて打ち殺そうとしますと、雷は気がついて慌ててお百姓を止めました。まあ、そんな乱暴な真似をしないでください。つい雲を踏み外して落ちてきただけで、何もあだをするのではありませんから、どうぞ勘弁してください。こう雷は言って手を合わせました。お百姓は、雷雷ってどんなに怖いものかと思ったら、一度落ちると、からきし育児のないものだ、と思って、じゃあかわいそうだから助けてやる。だが今度から落ちることはならないぞ。そのたんびにびっくりするからな。と言って許してやりました。すると雷は大層喜んで、どうもありがとう。何かお礼を差し上げたいが、あいにく何も持ってきませんでした。何でも欲しいものがあったら言ってください。空に帰ったらきっと送ってあげますから。と言いました。するとお百姓はしばらく考えていましたが、さあ、何か欲しいものと言ったところで、この通り体は丈夫で、毎日三度の午前を食べて働いていれば何も不足なことはないが、ただ一つ六十になっていまだに子供が一人もない。これだけはいつも不足に思っている。と言いますと、じゃあ早速子供を一人授けてあげましょう。そのうちお前さんのおかみさんに不思議な強い子が生まれるでしょうから、それは私が送ってあげたのだと思ってください。その代わり一つお願いがあります。どうぞクスノキで船をこしらえて、水をいっぱい入れて、その中に笹の葉を浮かべてください。と言いました。
なんだ、そのくらいのことわけはない。その代わりきっと子供を頼みますよ。と言って、お百姓は早速クスノキをくり抜いて、船をこしらえ、その中に水をいっぱいためて、笹の葉を浮かべました。雷はその船に乗って、またスーッと空の上へ上がっていってしまいました。
二。それから三月ほど経つと、おじいさんのおかみさんが、急にお腹が大きくなりました。そして間もなく男の赤ん坊が生まれました。 その赤ん坊は生まれた時から不思議な子で、きれいな二匹の子蛇が首の周りに二巻巻きついていました。そしてその頭と尻尾の先は長く伸びて、赤ん坊の背中でつながっていました。さては雷が約束の通り子供をよこしてくれた、とお百姓は言って、夫婦して大事に育てました。この子が13になった時、お百姓は学問を仕込んでもらおうと思って、元興寺の和尚さんのお弟子にしました。するとこの子は、学問よりも大層力が強くって、お弟子に入った明くる日、自分の体の3倍もあるような大きな石を抱えて放り出しますと、三尺も地びたがめり込んだので、和尚さんはびっくりして、この子はただものでないと思いました。その頃、この元興寺の金付き堂に毎晩鬼が出て、金付きの小僧を捕まえて食べるというので、夜になると誰も怖がって金をつきに行くものがありません。それで長い間、元興寺の金の音が絶えていました。雷の子供はその話を聞いて、和尚さん、私を金付きにやってください、と言いました。和尚さんは大層喜んで出してやりました。すると、その晩子供が一人金付き堂に上がって金をつこうとしますと、どこからか鬼が出てきて、後ろから頭を捕まえました。子供は、うるさい、何をするのだ、と言ったまま、構わず種目に手をかけますと、その手をまた鬼がつかみました。子供は怒って、あべこべに鬼の頭をつかみました。そしていきなり鬼の首を引き抜こうとしました。鬼はびっくりして、これは驚いた。とんでもないやつが出てきた。と思って逃げ出そうとしました。けれど子供はしっかり鬼の頭を捕まえていて離しません。鬼は苦し紛れに子供の髪の毛をつかんで、負けずにこれも首を引き抜こうと骨を折りました。どちらも負けず劣らぬ偉い力でしたから、えいや、えいや、両方で頭の引っ張りっこをしているうちに、夜が明けかかって鶏が鳴きました。すると鬼はびっくりして、慌てて頭の皮をそっくり子供の手に残したまま逃げていってしまいました。夜がすっかり明け離れると、みんなが心配して見に来ました。そして子供が得意らしく、髪の毛のついた鬼の頭の皮を振り回すのを見て、ますますびっくりしました。鬼というのは、昔このお寺で悪いことをして殺された坊さんが、お墓の中から毎晩出てくるのでした。しかしこのことがあってから、二度と鬼の姿を見ることがなくなりました。そして鬼の残していった頭の皮は、元興寺の宝物として残ったそうです。